すみだ隆平のハマグリ顧問の編、令和7年10月22日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ隆平のハマグリ顧問の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
香川照英でございます。
はい、ナイスアマチュア賞、
はい、いつまでも、はい、
そしてミスターミドルクライシス
ミスターではないでしょう。まだまだ入り口ですから、ま、
入り口ですか、はい、うん、そして、うん、ミスター低層関連の名を欲しいままにしている
欲しいままにしている、恥ずかしいね、
はい、照英先生にメール、うん、はい、来てますよ。ラジオネームカコポンさん、大阪府女性30代の方からいただきました。初めてメールを送らせていただきます、うん、ラジオネームカコポンとも申します、はい、私は影山先生とドラマを語る回を偶然聞いて以来、うん、この番組を聞くようになりました、うん、ずっとサイレントリスナーでしたが、今回の放送のゲストが大変お声が素敵な香川照英先生と知り、メッセージを送らせていただきました。私は主人と月に一度映画館で映画を見ることを楽しみにしていますが、うん、素敵な、
うん、いい趣味です ね、
はい、昨日照英先生も X で息子さんとご覧になられたと投稿された映画、うん、100M、
うん、
100M でいいですか、
イントネーション。100M でいいと思います。
100M を見て大変に感銘を受けました。私自身が学生時代に陸上をやっていたこともあるのでしょうが、うん、最後は泣きそうになりました。照英先生はどんな感想を抱かれたでしょうかまた墨田先生も最近ご覧になられておすすめの映画やドラマの作品があればご紹介お願いします。急に寒くなってきましたが、皆様お体にお気をつけてお過ごしください。
ありがとうございます、
はい、いかがでした 100M？
でも僕はそんな映画評論をできるほどのあれじゃないですけど、
うん、根拠はやっていただこうと思ってるんですよ
国家総動員法で
照英先生の映画コーナー、は
いはい、いやいや、まあ、でもほんまに、はい、この間だから大谷さんがこのオフィシャルヒゲダンディズムのらしさっていう曲を
らしさ
かけはったんよ、
はい、
この番組で、
お嬢さんが好きや言うてね、好きや言うて中学生の、はい、
でなんかまあポップな曲かと思ったら結構歌詞もすごいいい歌詞で、興味を持ち、
はい、
ま、なんかね鬼滅かなんか見た時に予告編で見たんよ 100M、 あ、
予告編 100M の、
うん、なんかちょっと興味は持っててんけど、はい、曲も合ってるしなんか、うん、行ってみようと息子を誘って一気に行ってみてんけど、めちゃくちゃやっぱ確かに面白かった。アニメーションがまず美しいという、はい、異常によくできたアニメやったんで、はい、いいし、なんかテーマもすごくなんか清々しくてね、
はい、
なかなかあの2人のこの富樫と小宮というこの少年時代から描いてんねんけど、
そライバルが、
ライバルがそのね、はい、両方がこのこう光と闇になっていく、この相関していくんですけど、ね、はい、それがなんかたまらずその人生のね清々しいものを見たというね。でなんか高校時代もめっちゃ面白かった。で高校時代は多分楽しい。
少年時代、はい、何歳から何歳まで描くんですか？
いやもう少年時代スポットで、はい、あるほんまに小6だけとか。
小6だけ。
はい、で、はい、すごいもうやたらめちゃめちゃ足の速い小学生と、はいはい、転校してきたいじめられっ子が2人でなぜか秘密の特訓をしてどんどん速くなっていくという、
2人
で引っ越されて、そういういろんなこと葛藤があって。
あれ何でしたっけ、うん、小学生2人が漫画を描いて、
う
ん
う
ん、
ほう、
何やったっけ、58分ぐらいの映画
なんじゃそれ、
ね、小学生出てこへんのがしんどいな、今喋っといてください。
なんでやね
この番組にも話したと思うんですよ、まあまあ、映画のうんとね、まあまあ漫画描くんですよ、
ほんまに子供が、
ちょっと待ってくださいや、
これがミドルクライシスですわ。
そうなんですよ、これを
はっきり言うて、出てけへんで、
出てこへん、やばいな、
うん、
もうこれね、うん、X では何々やみたいなことね
言われてる
んでしょうけど、
もぞもぞしてはるわ、
ね、山下さんまだですか
この調査能力を問われますからね、まあまあそれはそれと
して違う違う、バクマンじゃない、バクマンじゃない、
バクマンじゃない、
はい、
漫画道でもないよな、
いや違います違います
余計なこと言ってまた、はい、検索を困らせるっていう、
あのね、
うん、
ルックバック、
ルックバック、
ルックバック
紹介してた、
話しましたよね、
た、
ルックバックは出てこなかったですね、はい、それも子どもの頃から小学生の時に不登校の子、あの漫画、うまい子と、そのいつも 学校で、その学級新聞でもう漫画のコーナー、うんうんうん、4コマ漫画のコーナーを持たせてもらって、うんうん、クラス全員があの子が一番うまいって認められてる子がいて、うんうん、でその子がある時、うん、あのまあ、先生から言われて、うんうん、不登校の子がいて、うんうん、その子に一回書かせてくれへんかみたいなんで、その子が書くんですけど、そしたら、うん、その不登校のこの漫画に、うんうん、もう自分は自他共に認めるこの学年で一番漫画がうまいって思ってる子がショックを受けて、
なるほどなるほど、
で、その子は漫画を書くのをやめるんですけど、うんうん、いつか二人がちゃんと触れ合って一緒に共作をするようになると。おー、でもね、こんだけ語ってても、うん、タイトルを忘れてるから説得力がねないんですよね。
でも、まあ、今かなりその話にちょっとニヤリーでしたよ、はい、はっきり言ったら。
あ、そうですか、
はい、まあ、そういうお互いがこういいところ行ったり、はい、心に闇を抱えたり すんねんけど、うん、最後は本当にその2人が、まあ、またあの合間見えるという、
合間見える、
まあ、かなりそれは予告編でも描かれてるので、ネタ映えにはならんと思いますけど、そうです、それがほんまにその陸上好きな人は、はい、多分あのなんか選手の準備とか、うん、あのトラックの外でのやり取りとか、はいはい、なんかその走ってる疾走感とかにも たまらんと思いますわ。ほんで実際映画館出た後、若い兄ちゃんらダッシュしてました
なんか あなたは、
僕はダッシュしてない、腰痛かったし
そこがミドルクライシスですよね。でも走りたくなるけれども走れない
と。すごい楽しかった。で、まあ、曲もすごい良かったし、うん、めちゃくちゃ。で、原作も実はこの1日の間に僕読んでんけど。
あ、そうですか。何巻ぐらいですか？
特装版で2巻上下なん
だ
けど。
ああ、そうだったらすぐ読みますよ、ね。
すぐ読むけど、原作を読んで、やっぱりより、あ、なるほどって思ったし、やっぱ改編されてるとこも非常に、
はいはい、
あ、そういう意味でやったんか、みたいな。まあ、人間像がよく分かって、だからできるだけ漫画も読んでほしいですね。
100M。
はい、100M ぜひとも。
はい、ジョル先生の漫画コーナーじゃないか、映画コーナー、障害コーナーは。
はい。で、僕はミドルクライシス対策で夢を持つことにして、はい、声優をちょっと目指そうと思ってる。
え、どういうことですかちょっと話変わってません。え、声優
なんか言ってみようと思って、声優やりたいと言えばなんかひょっとしたらなんか起こるかもしれない。
え、代々木アニメーション学院とかに通うんですか？
声優スクールに行くのか自分で勝手になんか
そのね、
声を当てるのか。
かなり限られますよ、役が。そのダミ声、
あの関西弁 の、はい、あの説得力ない役多いやんか。
あ
のコナンの服部とか、あるいはキャプテンの近藤とか、あのそういうプッパーやんでもええわ。
そういう
ニーズあるはずや
ん。プッパーやんはちゃんと
パーや変な関西弁やった でした。結局あのアニメで
関西人じゃない人が、
うん、当ててるから。
当ててました、パーやも、はい。
で今回あのサジタリウスってね、僕らの昔見てたアニメが今なんか50周年かなんかで無料公開されてて、はいはい、ラナっていうやつのね関西弁聞いたんやけど、はい、もうひどかったよ。
ひどくて、
あれ俺が当て直した方がええんちゃうかなっていう。
まあでもね、のりおさんの鉄には、うん、
鉄が最強
最高峰やから。
最高峰やね、あれは。もう
でもね、テルエ先生も、うん、確かに大阪のおっさんの、うん、ね、
ちょっとね
もちゃっとした
もちゃっとしたあのそう、近所のおっさんぐらいの、はい、無名の役ぐらいやったらできるかもしれへんやん。でそれは僕は夢があるやん。
なかなか50前で声優目指すっていうのもそうそうそういいですよね。
なんかそれで残るやん。例えば、
どういうことですか？
映像作品でな、
はいはい、
映画でちょっとだけ声当ててますみたいな、人生でなんか残ってええやん。
でも声優の専門学校あるから、うん、行ったらおそらく最年長じゃないですか、うん、クラスで、うん、でも入れてはくれると思うんですよ、学費払ったら
そうやなほであれと同期やとか言えるやんな。なんかすごい有名な声優さんと同期やとか言って、ね、
なんかね話が変わっていきましたね。
すみません。
その100円も見て声優になろうと思ったんですか？
声優もやっぱやってみたいなと。またね、
やっぱりね、そのことも含めて、はい、総合的に声優目指すことも含めて、うん、やっぱりミドルクライシスです今夜からね、そのコーナーも始まりますけれども、ね、はいはい、僕は全然見られてないな。
映画見てない言うてたな。
最近見てないですね。またドラマもね、
うん、
それこそ影山先生のコーナーをそろそろやらないとダメなんで、うん、その時に課題のドラマを見るぐらいで、
うん、
なかなか見られてないな。
今なんかいろいろおもろそうなありそうやな。なんか唐沢俊明のやつとかな。なんか
あ、そうなんですか。それ今やってる。
やってんちゃうかな。
それが終わった。
いや、TVerで見たんやけどな。いや、結構おもろいそうなドラマがいっぱいあります
ね。え、ドラマはやっぱ面白いですよね、う
ん
う
ん、ちゃんと見出したらね。
ちゃんと見出したら面白い、うん、僕はほんまに影山先生とその3ヶ月に1回ドラマクラブをするようになって、うん、おすすめの本当ハズレがないんで、うん、うん、 だからね、でも今最近は全然見てないんで、
うん、
ただ、
うん、
泣けたといえば、その先週、うん、娘の小学校の運動会がございまして、うん、運動会はやっぱり泣けるようにできてますよね、
うん、え、何年生やったっけ？
うちは2年生で、
まだまだダンスをちょっとやるとか、
ダンスをやったり、うん、でもね、うん、最初から泣けたな、
うん、あ、ほんま、
最初が、うん、その1年生と2年生は50メートル走、
うんうん、あるね、
50メートル走やったんですけど、はいはいはい、でその時に50メートル走、まあまあ見てたんです、
うん、
でそのやっぱ BGM がね、うん、あの運動会の BGM って、うん、我々が子供の時って、うんうん、あのあ なんだ
剣の舞とかな、
もう固定化してたでしょ、サウスポーとかね、ありました運動会で、応援か、その高校野球とかだったらそれありますけど、
はいはいはい、あのインスト曲みたいな、
ね、まあ、若いでしょ、うん、でもね綱引きの時に、うん、猪木の炎のファイターとか、
まあまあまあ、
そういうのを流してたりもあったんですけど、あるある、僕そのね1年生2年生の 50m 走で、うん、明日があるさ、うん、が流れてて、もうそれだけでね、
ちょっとなんか朗らかなムードでみんなが一生懸命走って、
ちょっとね昨今の政治状況を見て、うん、なんか辛いじゃないですか、見てると、
うんうん、
この国の将来が不安になるじゃないですか、うん、不安になってる時にやっぱり一番低学年の子らが、うん、はいはい、ね、明日があるさで走っていくと、まあ、うちの娘もです、まあ、
子供の頑張りはもう
ね、もう子供にかけるしかないなと、うんうん、うちの娘のフォームが明らかに変やったんですけど
それはええがな
そのフォームでは絶対タイム出えへんっていうようなね、背筋ピーンって張ってね、うん、もうちょっと
ええがな、背筋がええのは
背筋ええ方でも、
まあまあそんなクラウチングスタートとかじゃないやろ、
いや違います違います、
スタンディングやろ、
うん、
ああ、まあ、それでええね、うん、いや一生懸命
そのね、もう明日があるさだけで、うん、うってなっちゃって、
曲がね、その中でまちっちゃい可愛い子らがフィャーっと行くのがね、
そうなんですよ、あ、もうだからその今の政治状況を見て、うん、あ、もうどうしようもないなとか思うんじゃなくて、うん、やっぱり何かが変わる時やと考えて、
うんうんうん、
でやっぱり子供が、は未来はあるわけじゃないですか、うん、子供らがこれから作っていく、
うん、
ね、もう僕ら無理じゃないですか、もう
だからまあいい背中を見せるってことで、僕らはね
声優になって、
声優になって夢のある仕事をして、はい、
声優の専門学校行かはった
子供だけに全振りしたらあかんや、自分ら頑張らないといい大人にな
る、まあ、まあそれが大事なんでしょうけどね、
うんうんうん、
あ、
そうですよ、
でね、うん、あの それ方が先週の金曜日か、
うんうんうん、
で日曜日に立命館大学の法学部の法学部創立125周年のホームカミングデーみたいなのがございまして、学校に OB が帰ってきて、いろいろなんかイベントするんで同窓会をしたりとか、ゼミごとになんか同窓会があったり、あるいはそのねコロナ禍の時に卒業式ができてない年があるんですよね、
はいはいはい、
でそういう人らの卒業式をやってっていうのもあって、で僕はそこを呼んでいただいて講演をすることになって、でねその講演の2日前か、だからその明日があるさで
金曜日、ね、
もう最初から泣いてたんですよ、僕ぐらいですよその、
最初どうしたんやあの人なんかあったんかな、
なんかあったもんでしょ、
目がしょぼしょぼしょぼしょぼ、
このハンカチでこう涙を拭きながらそこまで泣く場面ではないと思うんですけど、今日
や泣くなったみたいな ね、
うん、でその日の晩もちょっとね、感激したのが、そのなんで僕が日曜日に講演したのは、立命館の法学部が存心館っていう建物があるんですよ、はいはい、
生存の存、
生存の存に心と書いて、はいはい、館で存心館、はいはい、で私はあの LINE グループで存心館という名の LINE グループが一つあるんですよ、その存心館っていう LINE グループは、僕がその立命館大学法学部に入学した、僕の記憶が正しければ1995年の4月1日やったと思うんですけど、うんうん、その日に出会った4人で LINE グループを未だに作ってるんですよ、
なるほど、
その日に初めて知り合って友達になって、それぞれみんなあの同じ学校から立命来てなかったんです、誰一人、一人で来てるから全員不安な状況で入学式を迎えて知り合ったその日に、一緒にまあご飯食べに行ってみたいなことがあって、で 10年ぐらい前にその LINE グループができて、で しばらくやり取りやったけど、またこの 5,6 年ずっと止まってた LINE グループが、はいはい、僕がその講演をするっていうことで、すみちゃん今度なんか、ホームカミングデーでやんねんなみたいなとこから、はいはい、その金曜日ずっと何時間もそのラリーが続いてて、はいはいはい、でその中の一人は家族連れて来てくれてて、で、まあ、1時間ぐらいやったんですけど、なんかね喋ってるうちにいろいろ思い出してきて、まあ、その時点でダメだと思うんですけど、ちゃんと決めて喋らなかった
言葉がついて出てくるだけという
なんかもうなんか 見る光景をそのまま言葉にしてなんか喋ってたんですけど、はいはい、それがで、まあ、一応ね項目というかは、まあ、ちょんちょんちょんと決めていて、で、そのまあ同級生の、はいはい、ね、新日本プロレスの
棚橋
選手社長が、まあ、来春1月4日に引退するんで、でそれの京都新聞の取材を受けて、京都時代の取材を受けて、で僕がいろいろインタビューにね答えて、で最初はネットニュースで、ネットの記事でなった時にその言ってましたよね、タイトルがひどかったっていう、何やったかな、そうだ、ネット配信された記事は、司法試験に8度落ちた京都市左京区の弁護士、勇気づけたプロレスのスター棚橋宏、来年引退っていうねおかしいでしょこの見出しが、
なんか情報がなんか
棚橋を表現するときに棚橋をちょっと、ね、100年に一人の逸材とか、ね、エースとか言われてるんですよ、あるいは社長とか言われてるんですけど、司法試験に8度落ちた京都市左京区の弁護士、勇気づけたプロレスのスター棚橋宏、来年引退ってなってね、でまあそれをオチに持ってこようとそれを軸に喋ろうとは、ね、まあ、話を組み立ててたんですけど、でまあもう箇条書きにしか自分メモにしてないから、はい、いろいろこのね60分で考えよう、喋ろうと思ってたことが、ちょっとね箇条書きにテーマを書きすぎてたのかな、で私はその大学の時にちょっとだけサークル入った期間があって、それがその立命館大学のサイキック青年団同好会っていう、その名前やったかな、でもサイキック同好会があったんですよ、このラジオでね、半年に1回サイキック、ミーティング、夏と春に、夏と春じゃないか、夏と冬にやってますけど、サイキック青年団の、同好会が立命館にはあって、あと神戸大にもあったんですよ、はいはい、で、その学祭シーズンに神戸大は、そのサークルは神戸大でイベントやって、で立命館のそのサイキックサークルは、丸山公園野外音楽堂でイベントをやるっていうのがあって、もともとは立命のそれこそおそらくねきっと存心館でやってたと思うんですよ、とかでやってたけど、そこでそのサイキッカーが集まりすぎて窓ガラスが割れるみたいな事件があって、そこからその大学外で開催しようってなって丸山野音で開催してて、で僕もね入ってた時期があって、そう警備とかもしてたんですよ、その大学1回か2回の時に、でただちょっとその打ち上げで狼藉を働いて追放された
んです、なんかそのどっかで記事見たわ、そんな記事かウィキペディアかに何か今あ
って、僕が追放されたってことですか、
追放中かなんか一時的におったみたいな、どっかで
一時的にいて、ほんまに、ね、追放されたんですよ、でその追放されて、その私が、そのね、サイキック青年団が終わって、10年経って、この番組で、まあ、はいはい、お二人がね、誠さんと竹内先生が揃って、まあ、10年ぶりに復活したっていう、その子も話したいなとか思ってたんですけど、その棚橋との思い出、マイホビーズプロレスリングの出会いからっていうのを、こう、話してたら、これ無理やな、この2本立てはと。途中で思いながらね、そのサイキック青年団の話はほとんどせずに話してたりしたんですけど、でも30年にのこの思いを馳せると、本当にその結構大きい教室やったんですけど、自分が習ってた先生方も何人かまだ教職員として残ってらっしゃって、その兆候をされてるわけです、聞いてらっしゃって、で僕らその教室でその先生方の授業を受けてたはずやから、なかなかなんか感慨深いものがありまして、ただその先生方はあまりプロレス興味ないのか、
医師なんでこんなめちゃめちゃ知性の教養の塊の先生方が君の話を、一生懸命聞いてる
ほんでほぼプロレスの話を ずっと
立場上来てるみたいな、
あの来てるけど、まあまあ、あの、うん、そういうのがなかなか、うん、
まあ確かにな、
ね、ただそのね、うん、話をしてる時に、うん、でうちの妻も立命法学部なんですよ、うんうん、で2つ学年下で、はいはいはい、で僕が公園行ってくるわ言った時に、うんうん、で行くかもしれんわと、はいはい、でいろいろね子供用の、うん、そのね、ホームカミングデーで OB や OG が戻ってきて、うん、その子供が参加するようなクイズラリーみたいなのもあんのかな、はい、そういうのあったり、うん、あるいは手品のサークル、うん、マジックのサークルが、うん、なんかその子供を相手にやってるコーナーもあったりして、うんうん、でそういうのもあるから、うん、ちょっと行くかもしれへんわと、うん、いうようなことを聞いてて、うん、でどっちか分からんかったんですよ、来るか来へんか、うんうん、でそうしたら、うん、そのまあ途中から帰ってきたんですけど、ほうほうほう、それがちょうどそのね、どういう文脈でかな、うん、あ、僕だから司法試験8回落ちて、はいはい、で9回目で受かったみたいな話をした後に、うん、まあでも紆余曲折あったから分かる人の気持ちもあるんですっていう流れで、うんうんうん、その僕のウィキペディアにも載ってるキャバクラ裁判の話、うん、ほうほう、司法修習の時の、はいはいはいはい、いつも品質ですけど、うん、この番組でも
なんかの贈与かなんやみたいな論点の、
はい、論点の、そうですそうです、あの私が司法修習生の時に配属された部で、うん、そのキャバクラで女性に貢いだ何百万なんか貢いだ男性が、うん、その貢いだお金は貸したお金やと、うん、金銭消費貸借契約やと、うん、貸金やから返せと主張してて、うん、でも女性の方は確かに受け取ったけども、うん、もらったもんです、うん、贈与です、うん、だから返す義務ありません、うん、言うてこうずっと主張が、ね、対立してて尋問が行われて、うん、はい、でその尋問の当日に、うん、その裁判長から僕が、うん、修習生として隣に座って傍聴するときに、うん、墨田君、はいはい、この事件、うん、本当はどうやと思うと言われて、はいはい、うん、いや、あの当事者はさっき言ったみたいなね、うんうん、主張してますけど、うん、ほんまは逆ですせと、うんうん、ね、男性はこの裁判では渡したお金は貸した金やから返せ、うん、女性はもらったもんやから返す義務ないって言ってるけど、うんうん、男性キャバクラのそういうね、うん、夜の北新地で行われる会話は、うんうんうんうん、男性はお金渡すときに、うん、いやもういらないいらない
返さんで
返さんで、そういう声優やったら
しょうもない役やなもうちょっとあるやろ、なんか
そういう役をやって背中見せましょうよ、うん、子供たちに、明日がある子供たちに
で、そので、女性は、
で女性は、うん、あ、もらったもんや、贈与返す義務ない言ってるけど、うん、そういう時女性は、いや絶対返しますからって女性は言ってるもんですよ、はいはいはい、うん、裁判の主張と実態は逆ですって言うたら、うん、そう、裁判長に、うん、君は民事訴訟の大原則である弁論主義、うん、当事者の主張しない事実を判決の基礎に採用してはならない、うん、その大原則すら知らんのか、うん、だから司法試験8回も落ちるんやと
そんなふうに言われた
言われたんですよ、
すごいな
ほんで叱責されたけど尋問が始まったら結果私が言った通りのことが真実が実態が分かった、神様の目から見た真実が、そしたらその裁判長が法廷を出るときに僕の方を振り返って、墨田君君は社会を分かってると言ったという話をし始めた、キャバクラでこういうキャバクラを舞台にしたこんな事件がありましてねって言った瞬間、ほんでなんでその話をしたかって言ったら、結局僕がずっと試験落ちてる時にこのラジオでも出てもらいました、うん、サウナ仲間の吉川のおっさんにそういうとこも連れて行ってもらってたから、うん、そこで見聞を広めたから、やっぱりそういう社会が分かるようになったみたいな話をするために今のエピソードを言い始めた瞬間、あの妻と娘が入っていて、どんなタイミングやねんっていうね、
喋りにくくなるわな、
まあでもそれも、うん、あのもう、
ね、それは振り切って
振り切って振り切って、はいはい、もうその先生方ねどう思ってはったか分かんないですけども曲いきましょうか、はい、はい、ウルフルズの方の明日があるさ、はい、ミドルクライシス、ミドルクライシスのコーナー、
はい、はい、ありがとうございます、こういうコーナーやっていただきま
して、はい、もうコーナー化しましたフィッシュボーンさん、兵庫県男性40代の方からいただきました、墨田先生、照江先生こんばんは、
こんばんは、
ミドルクライシス、僕も1976年生まれ、あ、同い年、同世代なので、うん、健康診断で血圧やら血糖値やらを指摘され、うん、毎月医者通いをしています、うん、これではいけないと一念発起し、うん、今月からスポーツジムに通い始めました。
素晴らしい。
まずは週2回ぐらいからスタートして、うん、3回4回と回数や時間を増やしていきたいと思っています。何かを始めるのに遅いはないと思うので諦めないでぼちぼちと頑張ります。
素晴らしい。
ね、照江先生の、ね、はいはい、代々木アニメーション学院弁護士を辞めて
やべえよ、え、代々木アニメーション両方できません。
両方できないでしょ、どっちかやっぱ一本化せんと
代々木アニメーション学院でなんで決めた
それしか分からんけどアニメの専門学校
知らんからね、
はい、
いや僕もジムには入ってますけど。
え、そうなんですか。
全然行ってなくて、ただただ垂れ流しておりますね。あ、月会費を、
月会費を、
うん、行こうな。その話聞いてもちょっと今ありがた、腰が痛くてね
今日もね、腰痛い、うん、腰痛い言ってスタジオ入ってくるなりおっしゃってましたけども、
うん、そうそう、今日朝やってもぎっくりできないですね。あのちょっと原因分かってんね。自転車にめっちゃ長時間乗ったんや、2日前ぐらいに。でその多分筋肉の緊張、
今の話やったら、うんうん、ジムは行ってないわけですから、うんうん、本当に自転車乗った
んですよね。自転車でかなり距離を行ったんやけど、
それはどういう状況ですか。
まあ、拘置所行ったり、火災行ったり、
ええ、あそこの、宮古島の
西天満から宮古島まで、
ね、西天満から宮古島ってどのぐらいチャリンコで変わります。
チャリで15分ぐらいで、でも
15分で行けます。
うん、ほんで家庭裁判所も10分で行けて、めちゃめちゃ早かったんよ
全部
ほんで同じ日にガンガン行ってて天王寺まで行ったもんだって、何やったらっていうぐらい頑張って、調子乗って、
何やったら、
いや、その次の日は天王寺まで行った、調子乗って乗っててんけど、その多分
その自転車は、うん、あの電動アシスト付きとかじゃなくて、
普通のなんか普通のクロスバイクみたいなやつ、
あ、
安いね、はいはいはい、楽天セールで交代1万7000円ぐらいのチャリンコで
それで乗りすぎて、
乗りまくってるからね今、
腰を痛めて、
ほんでリュックに変えたりね、と自分なりにいろいろこうアクティブにしていってます
リュックを背負ってこう、はい、前かがみないながら、
ほんで腰言わして
、うん、でもそのぎっくり腰で動けないっていう、うん、そこまでは言ってないでしょ。
痛い、ちょっと筋肉が緊張して突っ張って、はいはい、体が右に傾いてるじゃないですか、
もう自分でも分かるんです
か。分かってます、これまた来たなっていう、
また来たなっていう、うん、僕もそのね、先月このラジオで話しましたけど、ぎっくり腰になって、うん、その時本当にその数時間は全く動けなくて、油汗出て、
ちょっと動かしてあーみたいな、
いや、なります、なります。え、そのレベルのぎっくり腰もやったことあります
か。はない、
ないですか。
うん、結局その緊張が高まって骨盤がぐっと歪んで、はい、っていうパターンだけで、ぎっくりではない多分、うん、
ぎっくりはきつかったな、その数時間、
うんうん、どこ行ったん、ほんで
行きました。でもそれもあの、うん、アンメルツ横塗ったら、うんうん、一気に治ったんですよ。
ちょっとすっきりするもん。あれ多分気の迷いは豊かか。どんどん
冷えるからね。でも全くその整形外科行く、うん、動くっていうのがもう無理な状況やったけど、
う
ん、塗るとなんとか近所の、うん、そのお医者さんには行けるっていう状況になって、
ね、動かれへんねんな、歩かれへんから、もう足が出て
きて、歩けんところ本当にね、うん、全く動けなかったんですよ、
う
ん、その数時間、
うん、
はい、
油汗だらだらかいて
で、その、うん、ね、このボクサーブリーフでこうお尻出して、
うん、
だこのベルトがきついんかなとか思って、
うん、
でそれ緩めてお尻出したまま、この四つん這いでずっと
そう、どの体勢にしたいか分からん
しな、いや分からんままっていうのがあったんですけど、
いやでも運動しはって偉いやん。
でもその新しいことを、
うん、
いや、もう運動せなあかんな思ったんが、うんうん、それこそオープニングで話した運動会の時に、
う
ん、
親子競技
はなかったんです、うんうん、でもそのね、父兄の方が、うん、なんかね、隠し撮りじゃないですけど、
うん、
なんか写真撮ってくれたんですよ。
あるある、
写真撮ってくれてて、うん、でその日の晩に墨田さん写真送りますと言って送ってくれたんですけど、うん、それがこれは絶対なんか細工してるやろいうぐらいムチムチやったんですよ。
わかるわ、
びっくりするぐらいムチムチで、うん、で僕は
自分の鏡で見てるとちゃうよな。
ちゃうんすよ。あれ何の現象なんですか。
むちゃむちゃ太って見える
よな。いや、それがね、ムチムチ度合いが一回見せたいわ。で、
それでやっぱ自分が被写体になった時の痛さは半端ないよ、これ。
ね、
ほんまに。
こんな、これムチムチすぎます。これ、僕こんな。
かわいいな、でもなんか。
ムチムチでしょ。
ゴルフ行ってるおっさんみたいな。
でもね、
ムチムチやね。
いや、ほんで、いや、これはなんかおかしいと、はい、その、
マシュマロマンみたいな感じかな。
ね、ここまでではない、うん。太ってるのは自分の自覚はあるけど、うん、ここまでではないと思って、娘に見せて、
うん、
パパこんなムチムチやないやろと、うん、これなんか光の加減とか
ちょっとね、はいはいはい、う
ん、なんかそのレンズの加減でおかしなことが起こったんちゃうかって、これおかしくやろって言ったら、こんなんやでとムチムチやったから恥ずかしかったと、パパがあまりにもそので結構小さめのね、うん、ポロシャツが、うん、痩せてた頃の M サイズとかを着て着ちゃったのかな、
どうしてもね、あるある、う
ん、でも、うん、下のこのパンツもムチムチでしょ、
ほんまやな、
ムチムチなんですよここまで僕ね、わざわざだから好意で送ってくださった、すみません、あの写真です、運動会のっていうの、
向こうは意識ないからね、そのこういうもんや思ってるから
ううってことはこういうふうに見えてるわけでしょ、だから変な写真が撮れたら送らないか、あるいはなんか 変に写りましたみたいな言ってくるじゃないですか、普通に写真送りますやから、おそらくその人の目、その人のみならず周囲の皆さんにはこのムチムチの私が
でもその写真何のおもろみもないし、君が全身写ってるだけなんでこんなくれたんやなと思って
何撮っとんねん話だけど
意味が分から
へん、金曜日に送ってもらって、あんまりにもムチムチでムカついて、自分自身にもうまだ返事しないままですよ、既読する、
いやそれはあんた自分への怒りやろ、
自分への怒りとまだ感謝はしてるんですよ、このムチムチ度合いを分からせてくれたから、もう絶対ダイエットしようとは思ったんで、
俺もそんなことあって、なんかもうおじいの人と飲み食いする機会があって、であんた太ったなって、まあまあちょっと太って食べ過ぎずにって言ったら、はいはい、20分ぐらいずっとそれにしても太っとんなってずっと言われ、
それは前から知ってて太ったなっていう、その変化を、
昔そうじゃなかったのに、はいはい、その副会長の間に太ったなって言われ続けて、もう恥ずかしになってきて、そのもうこんなに言われんねやと思って絶対痩せたんねんと思って一回痩せてんけど、また戻りました気持ちが続かへん、だから絶対やりきらなあかんね、
いや僕もそうですよ、うん、あまりにもムチムチなんで、じゃあ
恥ずかしい、
放送のタイミングでアップしますんで、ムチムチな、ここの写真をリアルタイムでどんだけムチムチか
フライデーでスッパ抜かれ
た、墨田隆平のハマグリ御門の編、令和7年10月22日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。